たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張ってる皆さんを紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所さんではですね、はい、大阪にあるいろんなレトロな建物を紹介しまして、新たな大阪の魅力の発信ということもされているんですけども、はい、実は、はい、今日は私がそのご紹介をさせていただこう。
いつもならここにゲスト来られますけども、今日はもうゲスト兼報道人、
はい、私が取材をしてまいりました、はい、まあ、磯部さんご承知の通り、あの大阪というのは、はい、大正から昭和の初めにかけて人口も東京を上回りまして大変栄え、大大阪と、
まさに日本の中心地だったわけだ
ね。そうなんです、はい、でその頃大阪市内各所にも当時としてはこのモダンな建物がね、いわゆる洋館ということなんですけど、たくさん建てられまして、今でも当時の面影を残す建物は大阪にも数多く残ってまして、大変趣深い風景を演出してくれてるんですが、例えばこの間磯部さん行かれた大丸心斎橋店とか、
はい、あそこなんか古いですよ、
ね、
はい、
から大阪松竹座、大阪証券取引所などが有名なんですけども、そのレトロ建築、まあ他にもたくさんあります。でその建物は会員制だったりね、あるいは見学する日が限定されたりするんですが、
なるほどなるほど、
今回は私気軽に足を運べる場所をご紹介したいと思います。でまず最初にご紹介するのは御堂筋線淀屋橋駅からすぐの中央区伏見町にあります、はい、芝川ビルというんですけど、芝生の芝に三本川の川で芝川というんですけど、なぜ芝川ビルかというと、建て張った方が芝川又四郎さんという方で、
はい、
でこちら1927年、昭和2年竣工で、ちょうどねこう四つ角の角の部分に当たるところに建てられてるんですよ、
はい、
で何やら磯部さん一回行かれたこと
がある。あ、僕はここは行ったことあると思いますね、芝川ビルは、はい、ちょっとコーヒーショップなんかもあったりします
ね。地下1階にあって、まあ1階にもその喫茶店兼バーがあるんですけど、
はいはい、チョコレートショップもあったんちゃうかな。
正解
でしょ。
よ、知ってありますね。
はいはい、なかなか古い建物ですね。
そうなんです、はい、まあ、今申し上げましたように1927年からということでございますんで、地下1階で4階建てのベージュ色の建物、
はい、
で特色はね、磯部さん気づきはりましたでしょうか。中南米マヤインカを意識した装飾、彫刻とかそんなものが、
確かに彫刻はされてますね、表の部分にね。
そうなんですよ、うん、で、これはね当時芝川さんがアメリカに行きはった時に流行ってたんで、そのアメリカでその中南米のマヤとかインカとかのこう装飾が流行ってたんです。ほうほう、それを取り入れたということです、
はい、
もともと不動産業などをしていた芝川さんが仕事場として建てた建物なんですが、耐震性、まあ、地震ね、それから防火性、関東大震災とかにもね、はい、それから防火性をいち早く取り入れた建築物でもあるんですって。
ほう、
はい、それをいち早く考えて、うん、例えば石とかタイル、あるいは扉も鉄を使ってるんだけど木目調に色を塗ったりしているというふうにしてたんですね。
お金かかってるし、当時にしたらね、
これは。そうなんですよ、
うん、
で先ほどお話しあったように現在はテナントビルになっておりまして、各フロアが緑基調でね、4階まであるんですけど、ヨーロッパのちょっと高級アパートみたいな、
そんな感じですね。そうそう、そんな感じですね。ヨーロッパ映画に出てきそうな。
そうなんです、うん。入ってるお店も、アンティークの時計屋さん、家具屋さん、で、コーヒーショップ、美容室、うん、おしゃれなメガネ屋さん。ぴったりでしょ、なんかあの雰囲気ね。
あった、メガネあった、あった。メガネ屋さん。
はい。で、1階にある、そのイギリスのチョコレート屋さんなんですけど、
はい、
これ出店場所をいろいろ探してて、
はい、
もうここがぴったりだと。イギリスのチョコレート屋さんにとっては、うん、ということであそこを選びはったそうです。
ほう、テレビなんかでもちょこちょこここは紹介されてますよ、
うん、あ、そうなんですか、はい、なんかね、昔はそのやっぱり自家用っていうか、そのお仕事場として使ってはったんですけど、まだスペースがあったんで、花嫁学校って女性の、教育の場として使ってたらしいんですよ。
ほう、
生徒さんが来られてて、和裁洋裁、
やっぱりね、
習字生け花茶道とか、まあ、現在の短大の走りだったそうです。でもお嬢様が来られてて、
あ、昔は花嫁修行というのはありましたもんね、はい、そんな言われてましたもんね。
そうです、まあ、名門の女学校ということだったそうでございますね。
あらら、で、この方がいかったんでしょうね。
そういうことでございます、うん、で続いては中央区、
はい、
南千葉にあります。
南千葉、はいはいはい、
1931年、昭和6年竣工の境筋クラブというところなんですけど、
ほうほうほう、
でこちらはね、もともと銀行として建てられて、建築家矢部又吉さんという方による、ポスト モダニズムデザインという4階建ての建物、
は
い、重厚感あふれる石積みの外壁、それからね左右対称のシンメトリーなどが特色なんです。でパッと入り口入りますね。そうすると天井が10メートルもあるといった吹き抜けがあって開放感あふれるイタリアンレストランになってるんですけど、でね、銀行ですからね、壁のところに大きな金庫があるんですよ。金庫、おーおーおー、扉があって、
なるほど、
でガーッと開いて、その中がワインセラーになってるんですよ。そのまんま使ってるんです。棚もそのまま使ってるんです。
ここも知ってると思います。
あら、はい、すごいな、
はいはい、
でその金庫の上に時計があるんですけど、はい、丸いね掛け時計、あの針の11時55分で止まってるんですよ。
なんでまた、
これね、スペインのシエスタっていう地方ではお昼寝の習慣があるんですって。ということは皆さん夜遅くまで飲むんですよ。であるバーで11時55分で止めてるんです、時計を。あえてというのは夜の12時になる前に11時55分で止まってますから、まあ夜のことは忘れてゆっくり飲んでくださいよ、というそういう風にしてわざと11時55分で止めてるということなんで、まあ、それを取り入れたということなんだそうです。
シャレですな、
シャレで、はい。で、まあ、あと、まあ、ほら女性はこうシンデレラのように12時になっちゃうとね帰らなあかんから、
はい、
それをならないようにずっと55分で止めておくんだと、そういう風におっしゃってましたけど、
それ考えたら早返した
ん
や
な。んで、
まあ、よろし
い、僕そんなの好きなんですけど結構、
あ、そう、まだまだあと5分あるやんかとか言
って、そうそういうこと
です。長い5分やねそうそう、ゆっくり行こうとか言って。
で昔ながらの建物でエレベーターはないんですけど、はい、その階段とかね、手すりが重厚感ある作りになってます。
昔のはこの手すりも幅広いからね。
そうなんですよ、うん、で2階に行きますと、これまたね金庫室になってるんです。分厚い三重扉ので、その金庫室が、はい、実は今その個室としてフランス料理を楽しめるようなお店になってるんですよ。で1階がイタリアンで2階3階がフレンチなんですけど、金庫室とか、あるいはあの交換室で、電話交換室なんかの交換室って、
はい、
あの交換室で書いてありましたけど、そんなお部屋をね、ちょっとこうオリエンタル調の家具なんかを置いたり、
まあ、これはまあ全然予約さえすれば、相手おれば誰も、
そういうことなんです、ね、はい、
誰でも使えるわけですからね。
でそうです、4階は大きな、宴会場になってまして、うんうん、結婚式なんかも使われてるということなんで、
なるほど、
はい、非常にこういい雰囲気のね、場所でございますんで、こちらもぜひ行っていただきたいんですが、さあ日も落ちまして最後に向かいましたのが西区土佐堀四ツ橋線の肥後橋駅の前にあります、はい、山内ビル、うん、でこれもともと1933年昭和8年に建てられた4階建ての法律特許事務所で、現在は1階がカフェ、2階がバーになっているということなんですね。でこの日は、まあ、ただお酒を飲むだけではなくって、ジャズの生演奏が楽しめるという特別な日だったわけですね。
ああ、そういう催し物もあるわけですね。
催し物をやってるんです、うん、これがまあちょっと大阪商工会議所さんがちょっと絡んでるということなんですけども、
はい、
ですから若い人からまあこうアダルティーな人まで幅広い層のお客さんが楽しんでおられると。でこの山内ビルで行われたジャズナイトのように、こういったイベント大阪商工会議所さんが主催しておりまして、それを大阪レトロナイトといって定期的に行ってるわけなんです。
なるほどね。
で今この山内ビルではバーピコさんで、毎週水曜日夜やってると、
うん、
ライブ20時頃からと2ステージあるんですけど、
そうジャズのですかね、
そうなんです、うん、でジャズとかクラシック、シャンソンなどの音楽と、イタリア料理やフランス料理などのお料理、そしてレトロビルのコラボレーションで素晴らしい夜のひとときを演出してくれると、こういうことでございます。
なるほど、
最高ですね。
いいですな。
いいでしょ、うん、でライブ付きディナーとか、うん、コンサートとか、講座付き、例えばワインソムリエさんとかね、あるいは料理の講座付きのディナーとか、それから演劇講談とか、ワインの試飲会とかあるそうだそうです。で、実はこの企画は先ほど私ご紹介いたしました堺筋クラブ、
はい、
ここで8月の5日に100回目を迎えたんですって。この企画はね、
うん、
でこれまで延べ9000人を超える人が参加しているんですが、中之島公会堂とか大阪クラブ、ボンドシェールっていうような場所も全部入ってるんですけど、でこの100回を記念いたしまして、現在レトロ建築写真イラストコンテストというのを実施してるんです。
あ、イラストですか、
はい、はい。どういうことかと言いますと、皆さんのお気に入りの大阪市内37箇所のレトロ建築を題材とした写真やイラスト、これをですね、 9月30日までに ご提出いただいた作品でコンテストをするんです。9月30日までね、はい、でその中の優秀作品を大阪観光 PR 用の絵はがきのデザインとして名前入りで採用される。
出番が来ましたな。
あれ磯部さん、
いよいよ出番が。
磯部さん、
はい、
お写真もなんか一眼レフを買ったらしく、
まあ、だいぶ前ですけどね。
それからイラストもお好きらしく、
ちょこちょこやっておりますんですから、はい、
ですので
出番が来ましたね。
これをもし、
はい、
ね、大阪商工会議所さんに送って採用されますと、なんと観光用 PR の絵はがきに名前入りで採用される。
出番が来たねこれ。いやでも、今たくさんの方がね、
はい、
大阪中央公開堂の前とかになります、うん、こう英語心の方が絵描いておられますからね、
はい、
そんな方と申し込まはったらいいと思いますよね。
そうなんです、うん、まあ、基本的に入れないところもありますんで、外観が前提ということ、外側のね、
そういうことですかな、
はい、昼でも夜の建物でも構わないということなので、これをですね、大阪商工会議所さん、大阪商工会議所さんのホームページに大阪楽しもを、楽しもひらがなですね、はい、大阪楽しもと書かれたリンク先がありますので、そちらをクリックしていただけると、例えばその37箇所のどの建物が題材になっているのかっていうのも分かりますし、
分かりました、
応募方法も書いてありますので、
はい、
ぜひ磯部さん、ここは
早速番組終わった瞬間に、
はい、
私とスマートフォンからまずここにリンクしまして、いわゆるもうスマートフォンと、いや磯部ですから、もう
これ来ましたよ、
来ました、
観光 PR 用で、いやいや、磯部君彦かっこ、うん、のびのび大放送も入れといてください。
そのなんかっこいすべってと入れてる。入れすぎや。
ねえ、はい、これでも私もね、大阪時代のレトロ建築のこう魅力が分かりましたから、
はい、
ぜひ皆さんもね、レトロナイトの方も、楽しんでいただきたい。
昔をね、ここでこんなことがあったなってなことをちょっと分かりますとね、うん、
はい、
ああ、なんでここにこんな風に水路があったんやとか、
はい、
謎が解けできますから面白いもんですよね、
うん、面白かったです、うん、僕も本当にいろいろ回らせてもらって面白くて、もっといっぱい回ってみたいなと思ったんで、
はい、
レトロナイトはいいきっかけになりましたんで、
そうでしょ、本当本当、なんでここにいれば株屋さんが多いかな、まだちゃんとね、その水のところにこう大きな木が浮いてあったりしますからね、
調べるとね、本当に大阪ってすごい時代だったんだなと思います、
う
ん、
そういうことですね、
ということで、今週のポッポは大阪レトロナイトについてお送りいたしました。